鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週ですね、週末釧路駅でいろいろと周年事業に伴って、はい、イベントが、あるわけなんですけど、東海でも鉄道模型展開とか、はい、それから JR 北海道釧路支社さんで、特別な列車ということで、
はい、
昔の気動車の 旧塗装っていうんですかね、クリーム色とオレンジ色の、
はい、
新塗装が、新塗装じゃないですね、昔やってたんで、それが出るんですけども、やっぱりだんだん季節が良くなって、ちょっと汽車旅、列車の旅がまた冬とはまた違ったいい雰囲気になってきましたので、はい、新型コロナウイルス対策をしながらですね、汽車旅に出かけたいなということになってまいりまして、
はい、
それで以前にもですね、女性のための鉄道旅行入門というですね、
はい、ありました、
八谷明澄さんという方が、書いた本を紹介したんですけども、
はい、
確かあの時も喋りすぎて途中で終わってしまったので、今回その続きという、はい、ことで、この八谷さんですね、釧路地方にも、以前にはいらっしゃってまして、
はい、
特に簡易軌道をですね、よく取材されて、そういった雑誌にも執筆をされている方で、
はい、
とてもやっぱり女性ならではっていうんでしょうかね、やっぱりきめ細かい視点で、とってもいい本、紀行文なんですけども、
はい、
その八谷さんが書いた鉄道旅行を楽しむにはというような入門書からですね、
はい、
ちょっと一つ一つご紹介していきたいと思うんですけども、まず項目的にはですね、
はい、
行程管理はエクセルがおすすめって書いてあるんですね、タイトルで。で、どの列車に乗るかとか、どこに宿泊するかとかっていうのを、やっぱりフリーの旅は別ですよ、なんか列車に乗ってその、
はい、
どこに泊まるか分からないとかって、確かにそれもいいんですけども、やっぱり今の時代ですね、やっぱある程度こう工程を書いておいた方がいいんで、はい、何がいいかっていうとエクセルがいいと。で、これは工程を作った後に修正が生じた場合でも、セルの挿入とか削除が非常にしやすいと、
はい、
いうことで、またあるいはシートをですね、こう書いていくと、何パターンかこう書けるんですよね。
はい、
これエクセルやってる方だったらちょっとお分かりだと思うんですけど、これ全く同感でですね、
はい、
私 も妄想ですよ、妄想っていうかですね、もしここに行くんだったら、こういうパターンでこういう列車に乗っていきたいとか、ここに泊まりたいとかですね、はい、いうのをやっぱり最近年取ってくるとだんだん記憶が薄れてくるので、時刻表を見ながら工程をこう、記録していくんですけど、
はい、
全部エクセルです、
うん、
やっぱりこの通りですね、ここに、この列車に乗るんだけど、でもやっぱりもう一列車ちょっと遅らせたいなとかですね、はい、そういった場合に本当に簡単にエクセルだと落とせますし、
そうですね、シートのコピーしたりです
とか、そうなんですよ、
はい、
とっても簡単に行きますし、で実際に旅行出るときは、
はい、
そのエクセルを私は PDF ファイルにして、それで今度スマホに落として、で、わけわからなくなったらそのスマホを見て、ああここだったんだなっていういや以前は1日ぐらいの工程だったらだいたい頭の中入ってたんですけど、
はい、
本当に最近なんか大丈夫なのかなっていうぐらいちょっと記憶が薄れて、自分のその何ですか、書いてきたものを見ながらでないと、なかなか安心して旅行がちょっとできないという寂しい状況になってきてますが、はい、これはエクセルが一番いいと、いうことですね。で、私のエクセルの使い方は、一番左側に、
はい、
まずはその駅名を書き、で次のセルに、 時刻を書き、
はい、
で次のセルに、列車番号だとか、はい、乗る列車を書きます。でその他に、宿泊先のホテルの名前だとか、
はい、
まあ、そういうのをこう書いていくと本当に理路整然と、はい、あのできますので、
うん、
それで私最近気がついたんですけど、いや気がついたっていうかですね、あ、まあ、当たり前のことなんですけど、エクセルって文字の大きさもちろん変えられますよね。で最初私も結構あの普通の文字でやってたんですけど、
はい、
スマホに落とすとでっかくできるんですよね。当たり前の話なんですけど、
はいはい、
だとやっぱなんだ最初からじゃあ小さくして入れとけば、はい、あのいいのかということで最近気がつきまして、まあ、そうするとあの、はい、A41 ページで、だいたい、その工程が混雑してても、
はい、
A41 枚で収まると、まあ、あのスマホでも見やすいので、はい、まあ、いいのかなっていうところで、こういったことを書くにはこう S、Excel が一番いいと、
はい、
いうことをこう書いて、います。それから次がですね、八谷さんの旅行計画の作り方でいくと、時刻表があるとより自由度の高い工程が作れるっていうふうに書いてます、
はい、
でこれはですね、あの私たちにとっては当たり前のことなんですけど、一般の方って今あの時刻表見ないんですよね。そういうその紙のものを見なくて全部アプリで、はい、私も使ってますよ、使ってますけど、それはあの本当にこう東京とか、関西とかそういうあの乗り換えがいっぱいあるところはさすがにあの、はい、この乗り換えなんとかっていうアプリを、使いますけど、その他アプリはちょっと使うのはなんか邪道なような、あの八谷さんで申し訳ないですけどなんか邪道なような気がして、
はい、
これはやっぱりページをめくりながら、
はい、
あの時刻表をめくりながら、
はい、
じゃあ次の接続はこれで、でこれでとかっていうふうに考えていくのがいいんじゃないかなと思います、
指を何本も挟んで、
そういうことです、
挟んで挟んで
やっぱこれはあるあるですね。薄い時刻表にこう指を挟んで、
はい、
あの次はここだみたいな、はい、それはもうありますし、で、またこれもまあ前々から言ってるんですけど、今 の JTB の時刻表とか、
はい、
それから、交通新聞社、交通新聞社ですかの時刻表2パターンあるんですけど、やっぱりもう眼鏡かけてもだんだん見えなくなってくるんですよね。で、この間ついにですね、時刻表用に、100円ショップへ行ってルーペを買ってきまして、老眼かけてなおさらこうルーペで見るっていうですねもう最近もう本当に嫌になりました。で、まあ、こうちゃん講座なんかにもね、あの時刻表今特にあの今3月のダイヤ改正号が並んどったんですけど、はい、あの文字が大きい時刻表って今
載
って
るんですけど、
いやなんか それ買えばいいのかもしれません、
はい、
でもなんか自分としてはやっぱり今まで買ってきた時刻表にやっぱ こだわりがあるので、
そうですね、わかります。
だからでっかい時刻表、でっかい字の時刻表を読むとなんか時刻表に負けたような気がしてあの無理してルーペまで買って、
はい、
なんかこうなぞっていくんですよね、はい、でルーペで見ると、ま、間違いやすいのはあの大きくなるところってもちろんそのまん丸 その一部分だけなので、うん、はい、ちょっと段落ちっていうんですかね、段を間違ったりするときがたまにあって、はい、いやこれはなんか確認しながらやっぱり作業は進めていかなきゃダメだなと思って、いつもルーペを見ながらそう思って、おります、まあ、ちょっとあの話脱線しましたけどもいやまあこの時刻表があってその読み方が分かるとこう自分なり その好きなこう工程というんですかね、
はい、
まあ、分かりますし、あなぜあの時刻表って全部の時刻が載っているので、あこういうなんか珍しい列車があるんだとかっていうのもアプリだとちょっと分からないんですよ ねだからその時刻表をぜひ読んでいただきたいんですけども、
はい、
でこの最近時刻表ってその全国版って1000円以上するんですよね、ですからまあそれなりにのお金は張りますし、時刻表を手に取っても一般の方いきなり見ろって言ってもなかなか難しいと思うんですよね、でもやっぱり地域ごとにちゃんとなってますし、あれを使いこなせば旅行ってすごい楽しいもんだと思いますので、まあぜひともこの時刻表っていうのをですね、紐解いて、 ただいて、夜な夜な読んでいただくとですね、まあ、楽しい読み物の一つだと、思います。
はい、
はい、次がですね、あの往復同じ景色はもったいない周遊ルートを作ろうっていう、でこれはこれも私たちよく分かりまして、はい、本当はですよ、あの釧路から札幌行くために、まあ、ただ単なる大空でこう往復するのが一番ベストなんですけど、はい、これはもちろんあの会社の出張とかはそんな寄り道はせず、はい、大空で往復で帰ってきますけど、なんかこれプライベートだと、いや札幌行って帰ってくるだ、なんですかね、赤松線使っていくのはちょっともったいないねっていうことにやっぱりなっちゃうわけですよ。で、あの 前回もですね、ちょっと時刻表でお話ししましたけど、あ、なんかこれ網走経由で行くことできないんだろうかとか、
はい、
あるいはその今ちょっと不幸にして、あの根室本線の落合と、あ、落合ですかね、東鹿越と新徳の間が今、はい、あの水害で今バス代行してるんですけど、
はい、
これバス代行乗って行って旭川経由か滝川経由で札幌行けないもんだろうかとか、まあ、いろいろと考えを巡らせるんですよね。で、私らみたいなっていうか、あの乗り鉄にとっては、いや、いいんですよ、行き帰り、必ず、あ、ずっと窓見てても、新しい発見は必ず、はい、あるんですけど、やっぱりできれば行きと帰りとやっぱりルートを変えたいっていうのは、これはもうなんか乗り鉄のもう佐賀みたいなようなもんで、はい、ちょっとですね、これも、まあ、ただ北海道の場合だと、これ鍵今、まあ、路線がやっぱりちょっとこう縮小されてますので、かなり、ですかね、狭まれてます。ですから釧路と札幌の間だったら何ルートかあるんですけど、はい、あとはあの函館と札幌の間ですとね、
はい、
山線っつって、あのくっちゃんとかニセコ周りで無理していくかとかですね、ま、あの特急とかはあの室蘭とか苫小牧とかそっち海岸線通っていくんですけど、はい、これも時間があれば、その小樽経由でちょっと行ってみるっていうのも、
はい、
まあ、一つ面白いと思うんですよね。で、これのちょっといいところがあって、
はい、
乗車券を購入するときって、はい、JR の乗車券って距離が長くなればなるほど、
はい、
安くなるんですよね。だからこう片道で行って帰って、っていうか往復で行って帰ってくるよりは、往復乗車券こうぐるっと回るような周遊ルートにすると、実はその片道で往復するよりも安くなるとかですね、そういうパターンも、まあ、ありますので、もちろん行って帰ってくるだけでもういいんですけど、たまにはちょっと、あ、なんか今日は旭川周りで帰ろうかなとかですねそんなことを、ちょっと考えてみていただいて、やっぱりそのためにやっぱりなんか時刻表をこう、
はい、
ちょっと読み解いてもらえると、まあ、ありがたいですね。はい、ですね、次が、八谷さんの方には指定席は1ヶ月前から抑えられるっていうふうに、はい、書いてまして、まあ、今ちょっと今この新型コロナウイルスで、列車の方は割とこう空いている状態ですね、
はい、
まあ、あまり今年末年始とかお盆でもですね、そんなにこう緑の窓口で並ぶとかっていうのも、まあ、なくなってはいたんですけども、やっぱり人気のある列車っていうのは1ヶ月前の、まあ、10時からこう発券っていうか、あのマルスで打ち出すんですけど、
はい、
これやっぱり10時バッと行ってもなかなか買えないような状況ですよね。で、そのマルス その緑の窓口の方々も、まあ、10時とともにこうボタンをペッと押して、で人気のある列車でしたら、まあ、取れた取れないという、まあ、引き項目も、
はい、
あれちょっとど全国から同じようなこう出っ歯が行くはずなんですけど、はい、やっぱり取れるところと取れないところがあるという、感じなんですが、まあ、今こういったこう1ヶ月前からですね、なかなか旅行のプランを立てるっていうのがなかなかないんですけど、まあ、ぜひこの指定券はこう1ヶ月前からっていうのも、
はい、
知っていっていただきたいですし、それから今のエキネットっていうことで、パソコンからでも、はい、まあ、スマホからでも、まあ、予約できますので、まあ、場合によっては安くなることもありますから、まあ、そういったものを、ぜひ 利用していただきたいと思います。はい、次八谷さんのはですね、項目でいくと、切符の買い方という項目で、お得な切符で、リーズナブルな旅に出ようということで、はい、JR 北海道のホームページ見ても、お得な切符っていう項目があります、はい、でまあ、その最たるものが先ほどちょっとお話した駅ネットで予約すると、はい、大空とかですね、北斗とかがほとんどもう 50% 引きになるような、はい、まあ、お得なのもありますし、それからフリータイプのものもあります。で JR 北海道です と, フリー切符があって、これは1週間ですね、7日間、北海道内の特急乗り放題、まあ、指定券は6回までだったと思うんですけど、はい、こういったものが2万8000円ぐらいで、買えるのが、まあ、あります、まあ、これはこういう切符を我々に与えられるとですね、ちょっととんでもすぐ2万8000円すぐ行きます、これはですね、函館行って帰ってくる釧路からですね、函館行って帰ってくるんだったら絶対この切符を使った方が、
はい、
安いんですよ、うんうん、でさっき言ったその帰りにじゃあ小樽回りで行こうかとか、
はい、
それから旭川回りで釧路まで帰ってこようかとかっていうと、うんうん、もうこの切符がその一番こう威力を発揮することなんですよね、はい、でじゃあちょっと時間空いたから、名寄まで行って帰ってこようかとかですね、そういうのも可能ですし、
はい、
なんせももちろん夜遅くも全然関係ないので、ただただただ乗るための目的にするとこの切符すごい使い勝手あるんですよね、うん、私も何回か使ったことあります。例えばまあ1週間のうちに、2回、まあ、出張があるとかっていうと、うん、この切符使った方が絶対安いんですよね、はい、まあ、その間もまあちょこちょこちょこちょこ仕事終わってから夜、
はい、
あっけし行ったとかですね、しべちゃ行って帰ってきたとかっていうのをやるんですけど、はい、そういういたずら心を、かきたてるですね、
そうですね、くすぐられますね、
くすぐられるんですよね。なんかこの切符持ってたら、なんかずっとなんか列車に乗ってないとなんか損でないかと思うぐらい、
脅迫観念に駆られ
てる、そうなんですよね。あれの切符はですね、なんすか、悪魔が住んでるようななんか切符ですよね、
はい、
だからまあ本当ああいう切符を我々にはやっぱりあまり与えないでほしいんですけど、でもやっぱり乗っちゃうんですよね。
そうですよね。
で、まあ、以前にちょっとお話ししましたけど、私の1日1鉄っていう、
はい、
まあ、1年間に365回列車乗るっていうのをちょっとまあ毎年やってるんですけど、そうするとなんか意味もなくですね、東釧路と釧路の間を行ったり来たりしたりとかですね、この切符持って、
はい、
それで回数稼ぐとかですね、でまあそんなことをやったり、まあそういうフリー切符とかも、まあ、たくさんありますのでですね、ぜひその一度 JR 北海道のお得なページの、
はい、
ちょっとご覧いただければ、自分に合う切符をぜひ探していただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。